ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本は国連安全保障理事会の非常任理事国になることについてお伝えします。日本は1月1日日曜日に非常任理事国として国連安全保障理事会に加盟し、今後2年間の任務を開始します。1956年に国連に加盟して以来、東京が国連安全保障理事会の非常任理事国に就任するのは12回目です。日本は2022年6月の年決選挙で193カ国から構成される国連総会に勝利し、モザンビーク、エクアドル、スイス、マルタとともに安保理の10議席のうち5議席を獲得しました。インド、アイルランド、ケニア、メキシコ、ノルウェーに代わって、アルバニア、ブラジル、ガボン、ガーナ、アラブ首長国連邦が5カ国に変わりました。それでは次のニュースです。スウェーデンが欧州理事会の議長国を6ヶ月間引き継ぐことについてお伝えします。1月1日日曜日、スウェーデンは、次の6ヶ月間、欧州連合理事会のリンバン議長国を引き継ぎました。前議長国はチェコ共和国が務めました。アンタラからの引用したように、スウェーデンは2023年6月30日まで議長国職を保持します。スウェーデンのウルフ・クリステルソン首相は、1月13日にスウェーデン北部の都市キルナで欧州委員会のウルスラ・フォンデルレイエン委員長と会談する予定です。この機会に両当事者はスウェーデンの議長国任期中の関連する作業計画と近い将来に解決する必要がある問題について話し合う予定です。スウェーデンは1995年1月1日に欧州連合に加盟し、2001年と2009年の2回欧州連合理事会の議長国を務めました。それでは次のニュースです。賃金ストライキでチュニジアの首都で交通機関が麻痺したことについてお伝えします。チュニジアの首都チュニジアの地下鉄とバスの交通は国営運送会社の従業員が賃金とボーナスの支払いの遅れを理由にストライキを行った後、1月2日月曜日に停止しました。 同社のスポークスマンであるハヤチャムトーリー氏は、アンタラからの引用として、郵送ストライキは一連のデモを行うことを約束した総合による暴力行使であると述べました。このストライキは首都で交通機関を利用するのに苦労していた何千人もの住民を怒らせました。チュニジアは人気のない行進と引き換えに国際通貨基金から19億ドルの融資を受けるのに苦労しています。改革には歳出削減、一般的な企業、リストラ、エネルギーと食料、補助金の削減が含まれていました。サミュエル・サイド経済大臣は12月、チュニジアはインフレ率が 10% を超える困難な年に直面すると述べました。それでは次のニュースです。東南スラウェジーの農産物輸出はアフリカに拡大していることについてお伝えします。クンダリ農業検疫センターは、東南スラウェジー州からの多くの農産物の輸出が2022年にアフリカ大陸に浸透したと述べました。クンダリ農業検疫センターの所長であるアンディ・ファイサー氏は1月2日月曜日、クンダリで正面による声明の中で、彼の党は2022年を通じて動植物の両方で東南スラウェジー州の輸出農産物に対して110件の認証を行ったと述べました。彼によると東南スラウェジー州の農産物の輸出先にはマレーシア、日本、シンガポール、中央アフリカ共和国、ベトナム、中国、韓国、オランダ、オーストラリア、イギリス、ベルギーが含まれます。彼はまた、パチョリの葉、ろうそくの実、コウショウの実、ツバメの巣、ハチミツなど、東南スラウェジー州の輸出農産物の数も増加したと述べました。それでは最後のニュースです。保健大臣はコミュニティ活動制限の廃止後、追加の規則はないと述べたことについてお伝えします。ブディ・グナディ・サディキン保健大臣は、政府はコミュニティ活動制限の解除後、規制を追加しないと述べました。ブディ・グナディ大臣は1月2日月曜日にジャカルタの大統領府で行われた声明の中で、コミュニティ活動制限の廃止の実施において、政府は介入を減らし、多くの規制を減らすと述べました。彼によると、これは医療介入を含め COVID-19 に対するコミュニティの免疫がすでに高いことを考慮して行われました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアにおける発育障害率の低下における情報技術の活用についてお伝えします。国家の進歩はその人材の質によって大きく左右されます。ある国に質の高い人材があれば、既存のすべての天然資源を最大限に活用し、その国の人々に繁栄をもたらすことは間違いありません。人材の質の向上がジョコ・ウィドド大統領のプログラムの焦点の一つであることは驚くべきことではありません。質の高い人材を確保する方法の一つは、子どもの発育障害や成長障害を減らすことです。2021年のインドネシア栄養状態調査または SSGEI のデータに基づくと、現在インドネシアの発育障害率は 24.4% のままです。政府はインドネシアの発育障害率を下げるためにさまざまな方法を取ってきました。その一つが情報技術です。西ジャワ州のスムダン県が実施したように、発育障害率を2018年の 32.27% から2022年には 8.27% に減らすことに成功しました。発育障害を大幅に減らすことに成功したのは、電子ベースの政府システムのサポートによるものでした。1月2日月曜日、ジャカルタの大統領官邸での記者会見で、スムダン県知事のドニ・アハマッド・ムニル氏は、スムダン県はシンパティまたは統合発育障害管理情報システムと呼ばれるプラットフォームを使用していると述べました。このプラットフォームは、子どもの体重と身長のチェックを記録するクリニック幹部、地域のリーダー、保健センター、村、その他の関連機関をはじめとして、発育障害に関するレポートを習得するさまざまな利害関係者を結びつけます。情報技術を利用して発育障害率を低下させるスムダン県の取り組みは、インドネシアの地方自治体によって支援され見習われるべきです。ジョコ・ウィドド大統領は、地区長のダディ・アハマッド氏は、発育障害の症例が依然として多い地域を直接支援できるように指示し、電子ベースの政府システムを使用して発育障害の症例を処理する際にデジタル技術を適用できるよう地方政府に要請しました。情報技術を活用することで、インドネシアの発育障害率を下げることが期待されています。最終的にこれはインドネシアの人材の質を向上させることができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年1月30日に宗教省の設立のことから始めます。宗教省の設立に関する提案は、1945年7月11日のインドネシア独立準備調査会の会議で最初に提出されました。ムハマド・ヤミン氏は最初に省の設立を提案した人物でした。ムハマド・ヤミン氏は特別な省、つまり宗教に関する省が必要であると提案しました。しかし、1945年11月25日から27日までの中央インドネシア国民委員会の本会議で、宗教省の設立が完成で承認されました。さらに、菅野大統領は1946年1月3日に宗教省を設立し、ハジ・モハマド・ラシディ氏をインドネシア初の宗教大臣に任命しました。 次は1959年1月3日にアラスカが正式にアメリカの州となることについてです。アラスカ州は最大かつ最も豊かな天然資源を持つアメリカで49番目の州です。アラスカはアメリカ本土とつながっていないため飛び地です。飛び地は行政単位の一部または領域であり、通常は他の行政単位に囲まれた別の国です。アラスカは米国がロシアから720万ドルで購入しました。最後は1986年1月3日に国民的英雄ナニー・ワルタ・ボネが亡くなったことについてです。ナニー・ワルタ・ボネは1907年1月30日に生まれたゴロンタロウの息子です。彼の闘争は1923年にスラバヤで4ゴロンタロウを設立し秘書になった時に始まりました。インドネシア共和国の暫定人民協議会のメンバー、国家デザイン評議会のメンバー、最高諮問評議会のメンバーであったナニー・ワルタ・ボネは1986年1月3日ゴロンタロのツアーのヘンピナ村で農民として亡くなりました。2003年の au の日を記念してメガワティスカルノプトリ大臣は彼の息子の一人であるファウジ・ワルタ・ボネによって代表された彼の相続人としてナニ・ワルタ・ボネに国民的英雄の称号を授けました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Mata tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Ups. Jangan pakai hati. Begitu pun ku adanya. Aku boleh suka sama kamu, Tapi kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Kamu boleh suka sama aku. Aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat. Kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Jangan pakai hati. Jangan, jangan. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada yang patah hati. Ada yang patah hati. Itu dosa pasti.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さんにインドネシア語です。今日はインドネシアの ASEAN 議長国への支持についてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は金曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿で ASEAN 事務総長であるダト・リム・ジョクホイ氏と彼の代表団を迎えました。アンタラのページで引用されているように12月30日、ジョクウィドド大統領に同行したインドネシアの外務大臣であるレッド・マルスディ氏は、ダト・リム・ジョクホイ氏の訪問は、ダト・リム氏が ASEAN の事務総長を務めていた間、インドネシアの ASEAN への支援に対する感謝を表明するためのものであると述べました。レッド大臣は、最も目に見えて最も有益な支援は、新しい ASEAN 事務局の発展に対するインドネシアの貢献であると述べました。レッド大臣によると、新しい事務局ビルの建設により、ASEAN 事務局のパフォーマンスが向上することが期待されています。彼によると、ASEAN 会議は、ジャカルタの ASEAN 事務局ビルで開催できるということです。レッド大臣によると、会議中、ASEAN 事務総長のダト・リム・ジョクホイ氏は、インドネシアが ASEAN 2023年の議長国として良い役割を果たすことができると自信を表明しました。来年のインドネシア議長国のテーマ、すなわち成長の中心は、議論の焦点として適切であると考えられます。レッド大臣は ASEAN の事務総長が ASEAN 各国の経済発展は非常に有望であると伝えたと説明しました。この有望な経済発展に伴い、インドネシア成長中心地位の会長職のテーマは提案するのに非常に適切です。レッド大臣はまた今週の金曜日にダト・リム・ジョクホイ氏が正式に ASEAN 事務総長として職務を終了したと説明しました。2023年1月だとリム・ジョクホイ氏はインドネシアに戻り、その地位を ASEAN の新しい事務総長に引き継ぎます。ASEAN 2023年でのインドネシアの議長国への支持は、マレーシアのダトスリ・ザンブリ外務大臣からも伝えられました。内閣官房のウェブサイトを引用して、ジョクウィドド大統領が12月30日金曜日に、マルデカ宮殿で彼を迎えたとき、ダト・スリ・ザンブリ大臣は、この指示を伝えました。マレーシアはインドネシアのリーダーシップの下で、ASEAN が ASEAN の利益のために、より安全で、 包摂的で持続可能な地域の構築を前進させ続けると信じています。レッド・マルスディ大臣によると、マレーシアのダトー・スリ・ザンブリ大臣は会談で2023年の ASEAN 議長国としてのインドネシアへの支持と信頼を表明しました。マレーシアの外務大臣は、インドネシアの議長国は非常に多くの世界的な課題の中で非常に強力な議長国であると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Gemar sekali kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula beradang terkadang kembali tenang. Oh.
apa tidak kita sudahi?
Sudahi saja.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワネのリンシアです。今回はランプン州のモソク伝統をご紹介します。インドネシアには非常に多くの民族がありますが、もちろんインドネシアにさまざまな独特な文化があります。ランプンのトゥランバワンの人々のように、例えば結婚式の一部であるモソクの伝統を持っています。現地語でモソクは賄賂を意味します。モソクの伝統はベジュルクベアドクに含まれています。ベジュルクベアドクは家族の同意に基づいて誰かに称号を付与することです。ランプンの西トゥランバワン県のティユフグヌントランの人々では、モソクの伝統は今でも結婚したばかりの人に習慣的な称号を与えるという文脈で行われています。かつてランプンの人々はスバンバガンまたは駆け落ちに精通していたため、モソクの伝統はランプンのトゥランバワンコミュニティによって保持されています。当時同じ品種の結婚が頻繁に起こったのに様々な理由があります。例えば両親が承認しなかったために、男性の方は女性の要求を満たすことができなかった、または関係が宗教的な教会または基盤に違反したためです。したがって花嫁が両親によって強制的に戻されるのを防ぐために、彼女の称号は女性が合法的に男性の家族の一員であり、取り戻されないようにすぐに廃止されます。モソクの伝統は祈りと預言者ムハマドの称賛から始まります。このイベントではチキンとさまざまな野菜、水、苦いコーヒーを添えたイエローライスを提供しています。水とは夫または妻が常に明確な心を持ち、自己順道を維持しなければならないことを意味します。苦いコーヒーであることは、夫または妻がお互いに嫉妬してはならないことを意味します。花嫁の額は家の鍵を使って7回叩かされます。ランプンサイクワティゴパクリモノムピトゥで発音され、同時にゲスト、特に女性はソラエと叫びます。 次の行例は部序録タイトルを付与する行例です。花嫁にはアドまたはアデの称号を与えられ、男性には寛大な王子の称号が与えられます。その後、新郎新婦はゲストの前にナッツとキャンディーを投げました。この行列はまたモソクの伝統を終わらせました。リスナーの皆さん、これでパソワネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、トリマカシ、日本語でありがとうございますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、トリマカシ、日本語でありがとうございますというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシンシーと客室乗務員の間で行われました。デフシーは、客室乗務員が荷物をコンパートメントに収納するのを手伝ってくれたことに感謝しています。
Saya bantu, Pak.
Terima kasih.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Terima kasih, 日本語でありがとうございますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Terima kasih. Terima kasih. 日本語でありがとうございます。ありがとうございます。Sama-sama. Sama-sama. 日本語でどういたしまして。どういたしまして。リスナーの皆さん、会話の中では、あなたは、Terima kasih、日本語でありがとうございます。と、さまさま、日本語でどういたしまして、という表現を聞きました。インドネシア語で、誰かにありがとうを伝えるには、Terima kasih、日本語でありがとうございます。ということができます。誰かがあなたに感謝したら、さまさま、日本語でどういたしましてと答えることができます。では、感謝の表現の別の例を聞いてみましょう。Terima kasih、日本語でありがとうございます。さまさま、日本語でどういたしまして。Terima kasih sudah membantu saya、日本語で助けてくれてありがとうございます。さまさま、日本語でどういたしまして。日常会話の中で、マカシヒという言葉を聞くことがあります。マカシヒという言葉は、トリマカシヒ、日本語でありがとうございますの短縮型です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya bantu, Pak.
Terima kasih.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Jangan bersembunyi, sayang. Tak perlu kau merasa kecil. Bukankah manusia selalu punya kekurangan? Mencintai tak butuh alasan. Yang ku percaya hanya takdir Tuhan. Menyatukan kita untuk saling melengkapi. Percaya kaulah yang aku cari. Keindahanmu dapat menua dan tapi jalan pikiranmu takkan lekat. Tak pernah aku membencimu karena kau berbeda. Tak perlu berubah untuk ku kagum.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia terekam benih semua. Masa gambar dirimu yang terabadikan bertaut silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.obu.indonesia. Twitter wa atau @voiceindonesia. Mail wa voi atau voinewsyou.id desu. それではまた次回お会いしましょう。